これから大沢正義牧師の説教原稿を代読します。先週から引き続き私たちが聞いております洗礼者ヨハネという人の言葉、新しい今日の箇所でも親と思わされる印象的な言葉があります。いろいろありますが、特に今回私の目が止まりましたのは31節と33節で繰り返される私はこの方を知らなかったという言葉です。これは先週の礼拝で私たちが聞きましたことと重なってくることだと思います。しかし改めて今日の箇所を読んだだけでも、とても謙遜な、あるいはとても正直なイエスの人格がにじみ出る告白であると思います。神様より使わされた洗礼者ヨハネです。神様の使命を身に帯びたヨハネです。そのことにヨハネは何の揺らぎもありません。ヨハネに質問するためにエルサレムのユダヤ人指導者たちから使わされてきた人たちとのやり取りが直前に書かれていました。ある人は具体的にこのエルサレムから人たちのことを当時の警察と表現しています。人心をたぶらかす詐欺師であるかどうかの容疑者ヨハネの取り調べ、ひいては治安維持という名目でヨハネに質問する人たちです。その人たちに小さなたった一言だとしても、自分は神より使わされた荒野で叫ぶ声だと堂々と答えたヨハネです。神よりの声になりきって、神に与えられた自分の語るべき言葉、なすべきこと、神の使命に専念しました。あなた方ユダヤ人ももう一度やり直さなければならない。異邦人が受けるべき改心の洗礼をあなた方も受けなければならない。なぜならば世にこらえた神の言葉はあなた方にとって全く見知らぬ方になってしまっているから。言葉は世にこらえた、光は暗闇の中に輝いている。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。しかしご自分の民は自分たちの主を受け入れることはなかったのです。先週読みました26節後半のあなた方の中にはあなた方の知らない方がおられるというヨハネの言葉は、神の民であるユダヤ人を筆頭とした神の被造物である人間全体への厳しい裁きの言葉であります。今まさに来られる救い主のために道を整える洗礼者の声は良き知らせであると同時に、厳しい裁きの言葉として響かざるを得ないものです。ところがこのような厳しい裁きの言葉を神より託された、神よりの正真正銘の使者が、この方こそ救い主であると主イエスをとうとう具体的に指し示しながら二度も語ります。私はこの方を知らなかった、私はこの方を知らなかった。不思議なことです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊を、この方こそ私が預言したお方、私が待ち望んできた救い主、私よりも先におられた方、永遠なる神、天地の作り主ご自身、見よ、私が指し示してきた方はこの方なのだ。そうはっきりくっきり神よりの使者として主イエスを指さしながら、同時に私はこの方を知らなかったと二度、主イエスより人間の中で最も偉大な人物と喜ばれた洗礼者ヨハネは少しも選ぶらないのです。 厳しい裁きの言葉とも響かざるを得ない神より託された言葉を世の人々に向かって語りながら、ヨハネは自分をその裁きから除いてしまって語っているのではないのです。私はこの方を知らなかった。洗礼者ヨハネは自分もまたこのお方とのつながりが断ち切られてしまった当の人間だと告白しているのです。心を打たれる告白です。このような告白をする人の罪の指摘は決して聞く人の反感だけを引き起こすものではないと思います。私もあなた方と同じだ。私も知らなかった。私もこのお方から切り離されていた身内ではなくなっていた。私たちは歴史的にはヨハネは旧約と新約の間の人間、どちらかといえば旧約寄りの人と考えることがありますが、私たちキリスト教会による人間の罪をつく言葉がこのヨハネの言葉の響きを持っているだろうかと反省してみる必要があると思います。私たちの言葉もまた、私も同じだ、私もこの方を知らなかった、本当に知らなかったという言葉になっているかどうか、私たちが人間の罪をつく言葉がそういう共感から語り出される言葉であるかどうか、ファリサイ根性から出てくる罪の指摘の言葉が人の心に届くことはないでしょう。しかし洗礼者のように、私もこの方を知らなかったと人間仲間として自分たち共有の罪としてそれを語れるならば、反感を買うだけの言葉ではなくなるでしょう。どの人間の罪も自分とは関係のないものとは言わず、我らの罪を許したまえと主も教えてくださったように、重荷を共有する知の通った罪の指摘とはこういうものでしょう。けれどももちろん洗礼者ヨハネがこんなふうに語るとき、ヨハネにとってイエス・キリストは見知らぬ方ではもはやありません。人間仲間から自分を切り離すことはなく、同じ土俵で同じ目線で同じ罪を負っているものとして語りかけながら、ほんの一瞬先んじているに過ぎないとしても、今はそのお方を知っている、その方を見ている、そういう仲間として語ります。それだから言います。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、見よ、あなた方に見てほしい方がいる、私が見ている方を共に見よう。罪ある世とは誰でしょうか。まずヨハネ自身です。自分を外して世に語りかけているのではありません。光を理解しなかったよう、ご自分の主を忘れてしまい受け入れることのできなかったよう、それはヨハネでもあります。しかし今その世の一人である自分がこの自分の罪を取り除いてくださったお方を見ているのです。なぜそんなことが起きたのでしょうか。そんなことはヨハネ以外にも起きうるのでしょうか。起きうるとしたらどんな条件が必要なのでしょうか。何をすればよいのでしょうか。ただ神の子羊によってです。洗礼者ヨハネの努力によってではなく、洗礼者ヨハネの信仰によってではなく、ヨハネに与えられた神の召しによってではなく、ただ世の罪を取り除く神の子羊によって起こるのです。この時この取り除かれる罪とは何か、人間に作っている悪い性質のようなものとは理解しない方が良いかもしれません。人を憎む考えや許さない心、争ってしまう思い、悪口を言ってしまう災いの口、そういう悪い性格、性質を人間の罪だと考えない方が良いと思います。罪とは 聖書では何よりも神のもとに駆け寄れないことです。私たちの作り主である神様を全くの他人と思えてしまう心のことです。肉となって世にこらえた作り主を私の全然知らない方だと拒否する私たちの不信仰のことです。けれどもこの不信仰、神よりの離反が神の子羊によって取り除かれるのです。つまり神と人とを赤の他人としてしまう人間による隔たり、神からの逃亡という罪の本質が取り除かれるのです。どのようにして？神の子羊の到来によってです。人間がこの方に近づくことによってではありません。29節、神の子羊であるこのお方、主イエスがヨハネの方へ近づいて来られることによってです。そのように神と人との隔たりは埋められるのです。悔い改めの洗礼を施したヨハネです。けれども人間が悔い改めによって神に近づくことができるのではありません。主イエスが私たち人間のもとに一歩また一歩と近づいて来られることによってのみ隔たりは埋められ罪は取り除かれるのです。それならばヨハネが実践した悔い改めの洗礼とは何でしょうか。神の民と呼ばれる者も含めて例外なく私は神に近づくことのできない、主を主と認めることができない、神に対する赤の他人となってしまった存在であることを認めることです。自力を放棄することです。人間にはできないことを主イエスはなさるために世に来られました。主は空っぽのヨハネのもとに近づいて来られたのです。ここでルカによる福音書が語る放蕩息子の例えを思い出しても間違いではありません。まだ遠く離れていて悔い改めの言葉を聞かないうちに息子を見つけ駆け寄り抱きしめた父が主イエス・キリストに表された神なのです。またマタイによる福音書の最後を思い出してもよいのです。ご復活の主イエスが弟子たちを山に集められた時なお疑う者たちがいました。しかし主はもう一歩彼らに近寄られたのです。キリストは私たちを赤の他人のままにはしておかれません。私たちを諦めることはありませんでした。なお私たちに近寄ってこられ神と人との隔たりを埋めてしまわれるために全力を尽くされるのです。主の全力です。この主イエスの近づき歩みより私たちの間への宿りが単に神と私たちの物理的変化ではなく神と私たちの完全な現実となるためには本当に全力を必要とされました。イエス・キリストのとてつもない犠牲を必要としました。深刻な罪、深刻な隔たりなのです。身を世の罪を取り除く神の子羊、この方は神の子羊。このキリスト称号から様々な様々な旧約の聖書箇所が思い起こされますが、何よりも神の民にとっての救いの大事件、エジプト脱出の当日の出来事を思い起こす必要があります。エジプト脱出のその夜、イスラエルの民の家の門には子羊の血が塗られました。主の天使がエジプト中を巡り歩き各家庭の長男を討ちその命を取り去るとき、ここはイスラエルの民の家だと分かるように出入り口の鴨居に子羊の血を塗って印とするように神がお命じになったのです。エジプトに対するこのような厳しい裁きは、イスラエルに生まれた男の子は 生まれ次第その場で殺せと命じたファラオの罪への報いでした。この物語を読むとき、深い思いに誘われるものがあります。それは死の天使によるこの死の裁きを避けるためには、神の民といえども子羊の血を必要としたということです。子羊の血によって印をつけなければ、死の天使は異邦人と神の民を見分けることはできなかったのです。なぜでしょうか？天使が有能ではないからでしょうか？そんなことは考えられません。ここからは黙想の領分ですが、二つの民自身のうちには根本的な違いはないからだったと私は想像します。その体もその魂も違いはない。だから彼らのことをいくら眺めても見分けることはできないのです。そうではないでしょうか？しかし子羊の血が門に塗られた家は災いが通り過ぎました。それゆえこの出来事をイスラエルの民は災いが過ぎ越した日、過ぎ越しの祭りとして代々祝いました。身を世の罪を取り除く神の子羊と主イエスを指し示すヨハネの念頭にあったのは、この過ぎ越しの子羊のことであったと思います。さて今皆さんの目の前には生産卓があります。この生産卓、教会の中心であるとしばしば言われます。ここに置かれここで祝される小さな食事は、主イエスが十字架におかかりになる前に弟子たちと共に祝われた過ぎ越しの食卓を源とするものです。十字架におかかりになる直前の最後の食卓が過ぎ越しの祭りの特別な食事であり、またさらにイエスが特別に祝福してくださり、いよいよ特別な食事となったものです。主はその夜過ぎ越しの食事のパンを取り、また続いて杯をお取りになり、これは十字架で裂かれる私の体であり、またこれは十字架で流される私の血であると宣言され、私たち教会がこれを代々新しく祝うようにと聖別されたものです。この主の制定によって、初代教会から現代に至るまで主と弟子たちの十字架直前の過ぎ越しの食卓において、新しく意味の込められた十字架を指し示す聖餐の食卓として整え直され、2000年間記念され続けてきたのです。だから教会には必ず聖餐卓があります。特にプロテスタント教会では、牧師と教会員は聖餐卓を間に挟んで向き合うことにより、この食卓が教会の中心であることを表現してきました。私の前任地である鎌倉雪の下教会の牧師でもあった実践神学者の加藤恒明先生が、この教会の中心ともいえる聖餐卓についてこんなことを書いておられます。この教会の中心ともいえる聖餐卓、古代教会では棺の形に作られることがしばしばあったと。それは迫害時代にカタコンベと呼ばれる地下墓所で教会が礼拝を隠れて捧げなければならなかったとき、先に亡くなった仲間の棺をしばしば生産卓として使ったことに由来しているといいます。確かに私たちの教会の生産卓もちょっと棺に似ているとも言えなくはない。少なくとも鎌倉雪の下教会の生産卓よりも私たちの生産卓は棺に似ていると私は思います。その私たちの棺を模した生産卓の上に、キリストの命を私たちに吹き込む食事が置かれています。そしてその食事は 私たちの教会でもそうであるように、いつでも白い布で覆われてきたといいます。私は不勉強なことにあまりその意味を考えたことはありませんでしたが、聖三択を必ず覆っているこの白い布には、主の命をもって死に定められていた私たちを覆うという意味があるようです。素敵なことです。私たちの死は主の命に取り込まれ、主の命の中へ飲み込まれているのです。主イエスの近づき、主イエスの歩みより、主の私たちの間への宿りは、私たちの死に至るまで追いかけてこられるもの、私たちの死をご自分の命で覆ってしまうものなのです。最後にもう一度申します。私たちは自分の力で死との関係を回復できるのではありません。私たちの努力やアクションが私たちをキリストのものとして回復するのではありません。知らない方が知っている方になるためには、いつでも主が近づいてこられることによって成し遂げられるのです。主の方から徹底的に私どもに近づいてくださるのです。どんな離れたところにいる私たちにも、どんなに低いところにいる私たちであっても、主が主の方から分かるまで、私たちがもう降参というまで近づいてくださるのです。それが私たちの間に宿ってくださったクリスマスの奇跡であり、主の十字架です。このお方は私たちが倒れているところ、私たちが失われきってしまっているところに来てくださるのです。この主の近さを、洗礼を受けた者もそうでない者も信じ受け入れることが許されています。下まで迎えに来られる神の子、子羊イエス・キリスト、このお方にまさに文字通り下から救い上げられ、その命で覆っていただくのです。そういう私たちです。私たちは恐れることなく大胆に神のおそばに近づくものとされているのです。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、あなたのもとに歩み寄ることのできない私たちではありますが、御子のゆえに今はあなたと再び結ばれたものとしてあることを感謝します。私たちに日々聖霊を送り、洗礼を受けていない者には、あなたは私のものだと語られるあなたの声を心の底に聞かせ、すでに洗礼を受けた者には、私があなたを捨てることはないとの御声を心の底に聞かせてください。その御子の諦めることのないありえない十字架と黄泉にまで至るその近づきの家に必ず聞かせていただけると信じます。この祈りをご聖霊に満たされた父の一人も、その心にかなう方イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。